はい、ではタコラジ第24回後編になります。お相手は引き続きサヤ人さん。
よろしくお願いします。
けれども、サヤ人さんが来るときは大抵 FPS の話ですね。
ですね、もう本当に、ね、恒例のような。
恒例、FPS といったらもうサヤ人さんを呼ぶという感じになってますけども。まあ、おっさんは相変わらず辛いですね、FPS は。さすがに。
いや、僕もつらい、今回は、バトルフィールドも、コールオブデューティーもそうなんですけど、なかなかなかなかのあれですね。
あれですか。
なかなかの実践です
。厳しいですか。今実際、あれバトルフィールドは、ランクどのぐらいいってましたっけ、それで。
僕30まではなってないはず。
なってないか。うん。サイジさん結構ね、年末があんまりね、来れなかったから。
そうなんです。
俺が今 PS3 の方はバトルフィールドは34で、箱11だ。うん、箱11で止まってるわ。なんかフレンドさんがね PS3 の方が増えちゃったもんで。
そうなんですね。
必然的になんか PS3 で集まる方になった感じ。
そしてなんか高率が多くて、なかなかちょっと、勝てるときは勝てるんですけど、結構厳しい。
そうですね。もう最近はほぼ高ですよね。
うん。ほぼ高い。
みんなほぼ高16とかね。
ええ。
仕事しろよ、みたいな。
うますぎるんですよね。
まあもうね。でもだいぶね、あれですよ。いい武器が揃ってきて。
ええ。
うん。キルデスもたまにはこう、キルが上回るような武器が増えてきたので。トータルのキルデスもだいぶ上がってきて、ポイントも多少、今、キルデス 0.8 とかだから、モダンオフェアの時よりは全然、ブラックオプスとかやってた時よりは全然いいですけど、
ね、
でもまあね、死ぬ時は死ぬので。
死ぬ時は死ぬ。
うん、
でなかなか戦車とか、乗り物系をちょっとこう、レベルアップしたいんですけど、なかなかやっぱ、あれがこう、うまいことね、できる。
ヘリと戦車に、こう、やられちゃうと、どうしようもないですね。
圧倒されますもんね。やっぱ甘い、ね、ヘリと戦車の。
特にヘリね。
ですね。撃ち落とせないですからね。
撃ち落とせないはミサイル撃ってくるわね。
そう。
なんだ、もうどうしようもないですもんね。
うん。
うん。そうですね。だから、バトルフィールドのオンラインは結構、まあ、タコラジでも何度か話して、
ええ、
いましたけど、
ええ、
モダンオフェアのオンラインは、俺は、多分ランク10にもなってないんですよ。ないんですけど、どうですか今回。
そうって、今回、結構近距離戦が、やっぱ多い。
多いですね。バトルフィールドやってから、だから余計感じるのか、マップ狭いですね。
うん、非常に狭い、
うん。ブラックオプスの時より狭く感じるんですけどね。
う
ん、
もうギュッギューってした。
ね。
あとは、それに伴って、やっぱり強武器。武器が強いと強いみたいな。
それはまあ昔からモダンオフェアシリーズの伝統というかなんというか、
ええ。
うん、
顕著。言えば MP5 系のやつに、ちょっとこう、レートが上がるラピッドファイヤーが、あと PP90 っていう、水鉄砲、通称水鉄砲とか言われてる。はい、これがまた集団性がやたら高くて、レートも速い、弾も多い、近距離から割り方近距ぐらいまでは、結構脅威っていうか、猛威を振るってるっていうか、相当強武器の部類に入ってるやつがあって、もうほとんどこの二つで、はいらないんじゃないか
な。PP90、確かに水鉄砲みたいですね。
ええ。
今ちょっと浮きを見てますけど。やっぱサブマシンガン系で、バラマク系が強いですか？
バラマク系は強いですね。本当に 逆にアサルトライフルが、
うん。
うん、非常にちょっと癖があるというか弱い。
弱い。
うん。
前はそんなに感じな、ブラックオフスの時はそんな感じなかったですけどね。普通にエイミングしていける感じでしたけど。
ですね。割り方、アサルトライフルも強武器に、部類に入ってるかなって感じ。うん、もう僕の大好きな AK に関しては、レート、攻撃力は高いけど、レートが低いっていう。
ああ、
まあ、うん、弱くはないんですけど、
うん、
もう、サブマシンガン相手だったら、普通ならアサルトライフルの方が打ち勝つんでしょうけど。
そうですね。
ね、普通の状況だらけです
よ。そこの距離ならね。
もう、サブマシンガンとかの方が。
強いですか。
ですね。
サブマシンガンって言うとね、なんかこう、近距離で屋内とかで、出会い頭にばらまくみたいな、
はい、
イメージありますけど、結構。
結
構、ちょっと離れてもいけちゃう感じですか。
結構当たりますね。またほら、武器パークが出たから、今
回。ああ、そうですね。
うん。あれで、要は、切ってる時にこう、反動を軽減するとか、ね。
うん、
そういうのも結構つけれるようになるから、
うん、
なんかサブマシンガンだけどアサルトと上等に距離的に中距離でも変えるっていう、
うん、
で近距離はもうショットガン並みのな強さを持ってる、うん、
今回武器ごとになんですかスキル的なパークがつけられるっていうのが特徴なんですかね。やっぱり
そうですね。あれがまた良かったのか悪かったのかは分からない、
うんうん、そうか。じゃ使い込んでどんどん増やしていけばどんどん強くなるみたいな。
そうですね、本当にそんな感じですね。
うん、
あとはこのパークとこのパークと 1,2,3 ね、
うん、
とこの武器とこのあれっていうかその武器の装備、うん、この辺のもはこれが強いっていうやつを組み合わせとけば、
うん、
とりあえず
大丈夫と、
うん、
うん、なんかね結構やっぱり毎度のことながら、
ええ、
賛否両論というかモダンオフェアシリーズはいろいろ出てきますね。
ええ、まあいいんですけどね、
うん、
うん、そのゲームセンター感覚というかアーケードゲーム感覚で、うん、
とにかくテンポ早いですね。
テンポ早いですね。
早いですね。なんせバトルフィールドに慣れちゃってたもんで。
ええ。
いきなりやったらびっくりしましたもん。はあ、そうだ、こんなだったみたいな。
そう
だ、こんなペースだったと思って。
あ、
もう敵を目で捉える暇がないぐらいのなんか。どっから撃たれたか全然わからないみたいな。
うん。
ねえ、だから正直あんまやってないんですけど。
あれ系、特にチームデスマッチ的なやつとかは、
うん
うん、結構やっぱ現地、今回はマップは狭いだし。
うんうん。そうです
ね。
確かにね。あれですね、バトルフィールド一緒にやってるフレンドさんと一回やったんですよ、一緒に。モダン3を。その人は初めてモダンオフェアシリーズをやるって言って、
うん、
一緒にじゃあオンラインやりますかっつって、
ええ、
ちょっとやったんですけど、
ええ、
もうね、早すぎて全然わからないって言われたんですよ。何やってんのか全然わからないってなって。
感じですね。
うん。
うん、
ね。本当にね、なんですかね、本当にシューティングとしては正しいのかもしれないですけどね。
うん。
うん、本当に撃つだけみたいな。
そうですね。
とにかく敵を探して撃つみたいな。
うん。本当残念な、もう、アーケードゲームですよね。
うん、ねえ。だからまあ、どっちがいい悪いって感じじゃないんでしょうけどね。
うん、やっぱ、もう、あれだったなと。やっぱりほら、こう、極端な7社の対局にいる、
うん、
バトルフィールドと、コールオブデューティは同じミリタリー系の FPS っていうジャンルなんだけど、
うん、
全然その性格が、
うん、目指してるとこが違う
感じ
ですね、
まあ、お互い売れるわなって感じですよね
確かにね、今回も結局売り上げ的にはモダンオフェアの方が売れたのかな、
う
やっぱり全然売れたんですよね。
ええ、
なんだかんだで。
でも、バトルフィールドも、バトルフィールドシリーズのあれから言ったらナンバーワンぐらい。
ああ、そうですね。
1000万本ぐらいは出荷してるって。
うん。みたいですね。で、実際人も、全然減らないですもんね。
うん、やっぱ多い。
多いですね。
うん。
ずっといますね。
ああ。特に、その、今回、バトルフィールドに関しては、なぜか、まあ、それこそ、ワールドワイドで行くなら、絶対的に Xbox の人口が多いのかなって思ってた。
うん。
バトルフィールドに関しては、PlayStation 3の人口の方がなんか多いような気がします。
そうなんですかね。うん。
プレイヤー数、部屋の数、その、
うんうん、
アジアとかでこう、サーバーを区切らなくて、ワールドでやった時に、同じ時間帯に同じゲームを起動して、検索をかけてみて、どれぐらいの部屋が、ってなった時に、プレステの方が多い。
そうですかね。
ああ
まあ、実際プレステ3が今海外でだいぶ箱に追いついたっていうか、
うん、
ちょっと抜きそうだみたいな。
そのせいもあるのかもし
れない。ね、話出てますからね。そうか、そうか。
コールは逆なんですね。コールオブデューティーはやっぱり。
うん。
うん。箱のプレイヤーの方がやっぱり、倍、倍までは言わないけど。
まあ基本的にその、コールオブデューティーはやっぱり箱の方に重きを置いてるっていうのもあるんでしょうね、もともとね。ダウンロードコンテンツなんかも優先して出しますよ、みたいな。
うん。1ヶ月先ぐらい。
ねえ。
ねえ。
あるし。うん。そうか。で、実際あれですか、キャンペーンとかはやりましたか？
あ、やりましたよ。バトルフィールドに関してはまだ申し訳ないんですけど、一回目。
あ、あれはいいです。バトルフィールドのキャンペーン、まあ、うん、まあいいんじゃないです
か
ね。
やろうやろうって思いながら、なぜか、うん、オンラインに行っちゃうってい
う。まあ、あれはもう圧倒的にオンラインの方が面白いので。
面白いですかね。コールに関しては、
うん、やりました。
やりました、やりました。しかも、なべさんが、機械版をもう相当絶賛してたからですね。
うん、
いい機械がいいよと。
うん、機械いいですよ。
僕声優さんっていうか、そう、あんまり、こっちは詳しくないんですよ。
うん。
それこそセルの声の、
うん。
ああいう声の、その、ドラゴンボールに出てた。
なんか聞、うん、どっかで聞いたことある声みたいな。
ああいう人はどうってわかるんですか？それ以外は、この人が何か全然わからないんですけど、
うん、
まあ、そんなに鍋さんが、ね、
うん、
会を絶賛するのであれば、
うん、
機械版を買おうかな。
うん。買っちゃいましたか。
買っちゃいましたね。
うん。機械は、なんかなんだろうな、やっぱ雰囲気は英語の方がいいんでしょうけど、
うん、
やっぱ、FPS って忙しいじゃないですか。
難しい
ね、瞬間的に文字見なくていいっていうその安心感とやりやすさがあるかなっていう、
あとは意外に、
うん、
よかった、
うん、声優さんやっぱりなんかちゃんとした人使ってるから、
うん、
全然耳に違和感はないですよね。なんかセリフがねたまに変だなっていうのがあるんですけど、
うん、
でもそれは多分声優さんのせいじゃないなみたいな、
うん、モダンフェア2から比べたら全然いいです
らしいですね。
あれだって
10秒でしたっけ、
ね、うん、10秒で意味わかるか。ね。10秒って。
また役間違えちゃったりとかいろいろありましたもんね。
ああ、ロシア人を殺せって言って。
ね。
ね。ね誤射して、ゲームオーバーになるっていう、めちゃくちゃな。ね、
どういうことだみたいな。あれが殺せっちゅうから殺したのに、みたいな。
ね。
うん。
です。僕は箱で、いつも通り北米版、
はいはい、
アジア版を買って、プレステで、日本語版を、モダンフェア2はですね、
うん、
強制復帰だったけど、
うん、
買って、両方一度キャンペーンをやる。
うん、
で、箱版の方は全部クリアして。
はいはい。
で、日本語の方は、まあ、そういう、その他で、ちょっと、なぜか、やれなくっていうか、燃えなかったですね。
うん。
機械のあれで。だから、どうなのかなーって思ったけど、ブラックオプスで、
うん。
絶賛されましたよね、
うん。そうですね。ブラックオプスも、俺も吹き替えを買って、あ、なんか意外にいいじゃんと思って。
うん。
うん。もともとその吹き替えを買った理由は、そのオンライン で、吹き替えの方が、その指示関係が分かりやすいですよみたいなのをどっかで読んで、そのドミネーションとか、
はいはい、
キャプチャーザフラグみたいな、ああいうオブジェクト系の時に指示が英語で出るじゃないですか。
ああ、出ますね。
で、字幕が出ますよね、下にね。
ええ。
それが日本語で最初から出るんで、聞けるじゃないですか、日本語の。吹き替えで出るから分かりやすいですよ、みたいな。初心者の方は吹き替えおすすめです、みたいな。書いてあったんですよ、どっかに。多分、レビューみたいのが。うん、それでじゃあ、吹き替えにしようと思って、ストーリーやったら、
うん、
まあ、意外に良くて。
うん。
ああ、じゃあこれいけるなと思って、今回も吹き替えを買ったと。
なるほどですね。確かにですね、モダンフィア2の時に相当叩かれて。
ねえ、俺も海外版買っちゃいましたから、モダン
フィア。ねえ。あ、何なんだみたいに偉い言われてました。
全部キャンセルしましたも
ん。うん。ブラックオプスの時に字幕版も出しますけど、海外版も出しますよっていう感じで。そしたら、やっぱ当初は字幕版バーって売れてた
ん
で。海外版出た途端に、海外版のキャストがすごくいい。
うん、
僕は全然そのキャストに関してはわからないんですけど、絶賛が結構良かったっていう声を聞いて。
あの、ジャック・バウアー的な人とかね。
うん、なんか結構出たらしいですね。
そうそうそう、そういう関係の人が
出て。有名どころっていうんですかね。
うん、
大御所っていうんですか。
うん、そうですね。
うん。出会ったみたい。で、今回、ナベさんのその絶賛のあれで。
うん、
その、いいおかげで、我が家にコールオブデューティーモダンウェア3が3本。
日本版が2本あるってことですね。
日本版2本、ね。
字幕版と。
そしたら字幕。
売ったらどうすか、中古屋に。
ねえ、って思ったんですけど。
まだ高く売れるでしょ。
海外版の、
うん、
モダンウェア3を、川柳で出そうかなとか。
いやー。いいですよ、そんな高級品は。
多分あれかなと、意外に字幕版良かったって。
うん、
字幕版でもいいかなって。
そうですか。
出そうかなって思って、で、海外版って売却すると安いでしょ、
海外版。海外版はね、うん、そう、そんな理由で大体プレゼント出してますからね、俺も。うん、
なんで、うん、でもいいかなって、ちょっとこう、ほら、なんか、うん、お金出してまで、やったことないけど、お金出してまではほら。
うん。
うん、だけど、ちょっと興味あるみたいな。
うん。
うん、
確かにね。
うん、ちょっと、どうかなっていう、触れてみたいけど、みたいな人に行き渡ってくれるといいかなって。
うん、ちょっとこれは。そうですか。うん、まあね。ただ、一つだけね、なんかちょっと引っかかってるのは、バトルフィールドは、日本版は、吹き替えと字幕両方入ってるんじゃないですか。
入ってますね。
ね、英語音声と日本語音声両方入ってますよね。
両方入ってね。
なんであれモダンオフやって毎回入らないですかね。
なんでなんですか、ね、
あれ容量の問題じゃない気がするんですよね。
間違いなく俺も思います。だって、
あれは完全にね、スクエニの何かしらが、
おくろみっていう
気がするんですけど、どうなんですかあれ。
いや、俺も正直、その、当初容量的なとか、
うん、
ね、いや、それはないなって今回、バトルフィールド3を見て思いました。
ねえ、バトルフィールド3は日本版だと、音声日本語もしくは英語音声で字幕って、選べますもんね、うん。
選べますね。
ストーリーの長さそんな変わんないですよね。
みたいですね。
うん。
そして、箱版に関しては、海外版でも日本語字幕ついてますね。音声版。
ね。うん。
両方込みです。
ねえ。
うん。
でもなぜかモダンウォーフェアシリーズは毎回、別々と、
うん。そう。ここは多分、大人の事情っていうか。
そうね。
うん。だろうと。あとは、
プレステの場合はブルーレイだから容量の問題は絶対ないはずなんですよ。
ないはずですね。もう完全ない。
ね。箱は別にディスク増やしゃいいはずだよ。
うん。ですね。今回みたいなのをディスクにしてしまえば、
ね、
で、ね、読み取りっていうかその、
ね、
データだけハードディスクに落とすっていう方法。
ね。十分。それはちょっと引っかかる。
うん。引っかかる。 本当にあの、ねえ。
あるぞ。なんかお金の匂いがするぞ。
うん、お金の匂いしかしない
ですね。しないですね。しかも、買うときも気使うんですよ、あれ。ちゃんと細かく見て、こう、吹き替え版とか。ねえ、ちっちゃく書いてあるから。
ダウンロードコンテンツに関しても、こう、両方に適用しないでしょ、1個じゃ。
そうそう、別々。
このね。
うん。
あれでほら、買い間違えちゃったら戻ってこない。
そうそうそう、それもひどい話でね。
ね、あえて狙ってんじゃないかなと思う。
買い間違え需要の倍買ってもらう。そうそうそう。
絶対いますよね、間違えた
人。間違えちゃう人いるだろうな。しかもだって、店頭で、多分自分は字幕版を店員さんに渡したのに、店員さんが間違えるって場合もあるじゃないですか。
絶対あります、
ね。後ろの棚からこう出してくるやつとかあるでしょ、大抵。
ええええ。
こちらのソフトですね、みたいな。それで日本語版と字幕版間違っちゃうみたいなのもあるでしょう、結構。
あると思いますよ。
交換はしてくれるでしょうけど。
うん。
なんでそんなややこしいことにね。
ねえ、するのかなって。
ね、プレスも倍にしなきゃいけない。
そうそうそう。本当はあの、もう、まあ、無駄って言ってしまうことなんだ。
無駄でしょ。
無駄ですね。
ねえ、そこはちょっと本当気になる。
うん。あ、一つ言えば、
うん、
EA の場合はほら、もう EA ジャパンがあるじゃないです
か。はいはいはい。
だから多分同時ローカライズだと思うんですよ、ね。
うんうんうん。
でも、この、権利がほら、アクティビジョンジャパンが撤退しましたから、だいぶ前、コールオブデューティ4時代。
うん。うんですね。
スクエアがね、撤退したから、その、アクティジャパンがですね、スクエアにが、まあ、権利を買ったことになるんです、
ね、
やっぱその間でのローカライズの差。
時間ですかね。
ね、あるのかなと。分析できるか。
うん。1
ヶ月やっぱ遅れるから、とか。
うん。海外版が要はある程度できてから、翻訳して、っていうことなんですかね。
でもね、今のあれから言ったら極端な話、日本、ね、セリフだけもらって和訳して、日本で音声入れて、海外の人にもそのまま入れ込んでもらってても。うん、
それがあれですよね、ダウンロードコンテンツで。
うん、配信してしまえば。
ね、800ゲイツぐらいでですよ。
そうそうそう。
音声だけ後から出しますとかでも別にいい気がするんですよね。
ね、800円、500円ぐらい。
うん。そのぐらいちょっと安めの値段か、それかまあ、うん、初回版には特典で後で付けますからみたいな。
そんな感じでいいと思う？
ねえ、うん。そうしてください、スクエアさん。
本当ですよ。
本当に。
いや、散々ですよ、買う側、うん。
ゲームの内容はすごく良かったですよ。モダンオフェア3のキャンペーン。
キャンペーン良かったですね。
めちゃくちゃ面白かったですよ。
うん。今
回。ワンクルートやってた人は絶対もう思える。
思いますね。最後の最後に、またね、ネタバレになるから言いませんけど、
ね、
こういうね、映画で十分通用する、こういう映画見てみたいなって思う。
本当に。
うん、面白でした。面白かった。
うん、ねえ。
バトルフィールドはまだ僕キャンペーンやってないんで、ただ、伊達さんのあれから行くと。
まあね、バトルフィールドのキャンペーンは、つまらなくはないですね。普通に面白いですけど、
うんうんうん、
ただなんだろうな、どのステージも、なんか見たことあるな、みたいな。
あ,
あとなんか継ぎはぎ感があるというか、一個一個では別にね、そんなに悪くないんですよ。ステージごとのそのシチュエーションで、まあ燃えるな、みたいな感じはあるんですけど、ただね、完全にオムニバスっぽい感じになりすぎてるというか。
ああ。
モダンオフェアもオムニバスだけど、あれはまだこうストーリーが一本通ってて、
うん、
別の視点でみたいな感じじゃないですか。
ですね。
ただバトルフィールド3は、確か同じようなやり方をしてるんだけど、なんかバラバラ感があるというか、うまくこう入っていけないんですよね、ストーリーに。
やっぱ制作側のその、もう、あれでしょうね。やっぱ EA のそのダイスはやっぱマルチプレイを作ってきたっていう今までが。
うん。だからオンラインと、前も確か俺これ言ったんですけど、キャンペーンはもう、バッドカンパニーでいいんじゃねえかなっていう。ねえ。ディスク2枚組にして、
うん。
もうキャンペーンはバッドカンパニーですと。
ですね。
オンラインはもう普通にバトルフィールドですみたいな。もしくはもうバッドカンパニーシリーズを突き詰めてもらってもいいかなと、コンシューマーに関しては。
そうですね。
そのぐらいでいいんじゃないかなっていう気もしますけどね。
なるほど、ね。
なんかね、シリアスなストーリーはいいんですけど、なんかいまいちね、キャラクターの個性がやっぱ弱い。
ああ。
のに、ストーリーが妙に映画チックだから、
ああ。
ちょっと置いてかれる感じが。
ちょっとあれみたいな。
あとなんか、演出がそんなに上手くない。から、ちょっと地味に見える。
ああ。
シチュエーション自体はね、悪くないところもあるんです
よ。まあ、極端な話で、インフィニティワードに、バトルフィールドのキャンペーン、同じやつを。
多分、同じストーリーでも、演出させたらもっとうまく作ると思うんですよね。
なるほど。
全く同じ素材でもね。そのぐらいの、なんか素材は悪くないのに、なんかもうちょいだな、みたいな。
味付けたみたいな。
しますね。
ダメさんの、
な
料理でいくと、調味料が、
なんか最後の仕上げがちょっと、みたいな。
なるほど。
いい素材使ってんのにね、みたいな。
欲しいね。
活かせなかったね、みたいな。
欲しい感じだ。
欲しいね。ほんと欲しい感じ。まあでもね、その分オンラインがもうぶっちぎりで面白いので。
そうなんです
ね。文句ない。ですけどね。
いや、オンライン本当は暑いですね。
暑いですね。未だに、俺最近ちょっとほら、ちょっと某ゲームにハマってたんで、やってないですけど、今もやってますよ、うちのメンバーたちは。
ですね。やってますね。
今もまだ戦ってますね。
変態
紳士は。
変態
頑張ってますわ。
ね
頑張ってますよ。皆さん、もうそろそろタカが出てくる。
タカ出てほしいですね。
うちは一人、今いますけど、もうそろそろ結構、ポロポロ出てくるんじゃないですか、タカ。
そしてヘリコプターとか、戦車とかを極めてもらって、
それがまだいないんだな。それがいないのでちょっと弱いですけど。
難しいです。
難しい。練習モードつけてほしかったですね。
いや、ほんと。そうなん。
てか、なんだ。コールにあるプライベートマッチ？
あれ欲しいですね。
あれ欲しいですね。
あれ欲しい。
あれはね、全部の兵器とかを自由に配置できて、こう、ね、自分たちでルール作れるモードで、完全に独立してやれるやつがあったらよかったな。練習できるのに。
練習できて面白い
な。ね、ヘリとかを本当練習しないと。
あれ、操作、本当にどうですかね。おかしいですね、操作方法が。
もう久しぶりにこの間運転したらね、上を向いたまんまひっくり返った。顎を上げたままぐるぐるぐるって、一回転した。全然ダメだ、ヘリ。
あります、俺も散々ですみた
いな。なんかもうよくわかんなくなっちゃってね。
だいたい横滑りして終わりますからね。
それはよく言った。あと最近うちのメンバーでもよく飛行機墜落させたりとか。
前
から DDT は流行ってる。
流行ってるよね。垂直落下式が。
垂直落下は。
しかも敵の、もうそれこそ敵のね、天地にドーンと落ちてくれないんですけど、全然関係ないところで一人ボーンってなってますから。
本当に。
そこで起きてもみたいな。
で、まあマップが、増えて、カルカンドの4マップが来て、それでまた盛り上がって武器が増えてなんつって。
ですね。
ねえ。なんか最近武器また増えました？なんかダウンロードが増えてるなんていうのを聞いたんですけど。
初回限定版が無料配布に、先行配信だったら初回限定版の、何ですかから。定期感じるとか、ちょっとか。
はいはい。あれが一般に配布されたんですか？
はい。無料配布で。
そっかそっか。いや、なんか、ダウンロードコンテンツ来てますよ、なんて。俺、海外版だからわかんねえやと思って。全然わかんねえなと思って、まあいいかと思ってたんですけど。そういうことでしたか。
そうです。海外限定版無料なんで。
ああ、それが。
海外版から落としたら多分、
うん、なんかね、それ聞いたときに海外の PSN 行ったんですけど、
うん、
なくて、まあいいと思って、うん、箱の方はまだ試してないんで分かんないですけど。
うんうんうんうん。
まあでもね、武器はもう結構揃ってきてるし、さすがにランクがもう34ともなると、うん、使いやすい武器もだいぶあるしね。
早く開けないとな。とか、武器を解除する人の解除する方法が、
うん、
今回ほら、これをして。
ああ、はいはいはい。今までの本編ではね、うん、普通にランク上げたり、ポイント貯めれば、武器がもらえてましたけど、
うん、
そのカルカンド用にね、追加された武器は、うん、なんか、アンロック方式がちょっと違うんですよね。
ね、条件、ね。
倒すみたいな条件方式になってるんでね。うん。うん、でも逆に条件方式だから、新しい後から来た人でも、
うん、あ、それさえ来た
人が好きみたいなね、ことはあるかもしれない。
うん、ハマスかね、強いらしい。
うん、ハマスいいですよ。
うん。
ハマス俺もしばらく使ってましたけど、
うん、
うん、ハマスいいですね。今はね、アサルトで使ってるのはなんだ。
うん、
F2000 も取ったんですけど、
どうですか？
F2000 ね、俺にはちょっと使いづらくて。取ったはいいけど使ってなくて、結局なんだっけな。普通にランク上げると取れるね、PDW っていうその F2000 に似た感じの、一体型のライフルを、主に使ってますかね、うん。それが使いやすいかな。あと、サイガー、ショットガン。
はい、はい、はい。
これなんで。
ああ。
それをぶっ放してますからね。
今話題だ。
うん。そうそう。ショットガンは強いですよ。
ショットガン強いですね。
うん。近距離は。
こう届きますもんね、そして。
うん。ね、弾をね、変えれば。まだそこまで行ってないんですけど。
うん。
とりあえず今はだから近距離の敵しか倒せないですけど。
うん。
うん。でもまあ、それでもちょっと使っただけで、結構なキルになりますから
ね。うん。ですね。
うん。
いやー、今回本当お互いというかまあ、コールオブデューティーに関しては多分また来年、今年秋に多分、ブラックオプスかなって言われてる。
そうね。
うん、みたいなんですけど、
うんうん、
出るので、またどうなるかわかんないですけど、バトルフィールドに関しては多分まだ、出ないでしょうから、結構末長く、息の長く、
うん。うん。追加マップなり、
うん。
なんか今度でもパッチが、結構でかいのがまた来るっていう。
来るみたいですね、なんか。
多分調整関係のパッチ。
うん。
うん。まあ調整といえばフラッシュライトとかね。
あれ、いつ調整される
の？全然調整されないです。あれ、ずーっと言ってるけど。
ねえ、ほんとですよ。
なんで昼間の砂漠の外であんな眩しいんだ、あのライトとか思え。
ほんとです。
ねえ。どんだけ眩しいな、あのライト。すげえな。
暗いとこならわかるっつ
けね。ほんとそれかせめてね、街中の人、日陰のとことかね。
うん。
ああいうとこならわかるけど、あんなに高校と日が照ってるしね、砂の反射もある砂漠眩しいとこでなんだな明るいんだと思うけど。
すごい、すごい光量ですよ、ほんとに。
すごいですよ、あれ。ほんとに。あれ眩しいからほんと。でもね、ショットガンだと打ち勝てるんで、うん、大丈夫。
あ、ショットガンだと。
ショットガンだと、その光に向かって人に2、3発撃つだけで。倒せるから。ショットガン汚いね。ショットガンならなんとかなる。シンガンだと結構その光に向かってね、
うん、
ある程度ちょっと勘で撃たないといけないけど。
そうですね。大まかなところでね。
ショットガンはね、意外に打ち勝てたりも。そうかな。
熱いですね。
うん。熱いですよ。のメンバー今3人やってますな。
やってますね。
どうなのかなこれ。頑張ってるのかな。
いや皆さん頑張ってますよ本当に。
ね本当ねこんなに飽きないでやるとは思わなかったですよ。
うん。いや正直それこそ体験版が出た時に。
うん。
うん。まあまあ体験版も面白かったですけど。
ベータね。うん。
ベータ版。こんなに完成されたものが出るとは。
うん。
ね、またして、パッチの積み重ねで、結構、状態に遊べるようになってきてる。
ね、
意外にチームデスマッチが面白い。
あ、そうですね。言われてやりましたけど、何回か。ね、結構たまに一人の時はちょいちょいやってますけど。
そうなん
です。チーデスはコールのチーデスよりも好きかもしれないですね、あれ。
なんかシンプルに本当打ち合いとか。
ね、いわゆるキルストリークがないですからね。
そう。
本当に自分の武器で打ち合うだけ。
そう、本当打ち合うだけ。
一応仲間と分隊も組んでるけど、まあ別に。
なんかもう全然関係ない感じです。
関係なく。ただリスポイン値は相変わらずおかしい。
うん。あの辺もちょっとおかし
い。なんかこの間、抽選されたとか言ってたけど、相変わらず自分がリスポンした目の前に敵がいたりとか。
隣で押して並んでたりとか。
そうね、隣で戦ってるところのすぐ横に出てきちゃったりとか。まあ相変わらずありますけどね、ランダムとか言ってきながら。
そう。
まあ、でもあのチームデスマッチは意外に悪くないかもしれない。
うん、思いましたね。
ポイントも稼げるしね。
結構稼げる。
うん。一人でまあどうしようもないときはあれを。
いや、ほんとダイスにしては珍しいんじゃないですか、あれ。
ダイスにしては。
なんかオブジェクト系はほら、よくね。うん、
ねえ。
結構、凝ったやつ。続ける
うん、
チームデスマッチとかに関しては微妙なのしか作ったことがないんじゃないかなと思うんです
ね。そうですね。
あんだけなんか普通にやってる。
うん。なんか余計なもんが何もないからいいのかもしれないですね。
ですね。
うん。細かいことないから本当にただ打ち合うだけみたいな。
本当なんでしょう、なんか、もう走り回って、
打
ってっていう感じ。
うん。そうですね。
飛行機も飛んでこない
し。戦車もいないしね。
そうそう。
うん。そうそう。意外にまあ練習するのにも、
ちょうどいい。
まあ、悪くはない。
うん。うん。なんか初心者の方からそれこそ、まあ、もう、ね、ベテラン、FPS ベテランの人とかだったら、またそれなりに違う楽しみ方ができる。
うん。
で、コールオブデューティーに関しては、なんていうんですかね。
うん、
やっぱり武器性能差。
うん。
うん。この辺を、もう、研究しないと、
うん。
なんていうか、理不尽な、
うん。
打ち負け方を、
うん、しますね。
背中に4、5発打ち込んで耐えられて振り向きざまに一発でやられると、
うん、結構死なないですよね、
うん、結構死なない、
うん、なんか結構打ってんのに死なないとか
ありますね、
うん、
データを研究して、
うん、
近距離この銃は近距離でどれぐらいの攻撃力があって、
うん
で、中距離になると何パーセント、その弾丸の力が落ちるとか、
はいはい、
そういう、弱体化をしていくっていうところを、やっぱ、研究したものが、やっぱり強いっていう部分はありますね。
うん、ああ、大変だ。いや、その銃に合った距離をちゃんと分かって戦わないと、勝てないってこと
だ。うん、ただ闇雲に、例えば、ね、サブマシンガン系のやつを、で、持ってて、中距離で撃ち合っても、うん、向こうの、例えば、向こうがアサルトライフルで中距離だったら、
うん、
ほとんどこのダメージ、向こうは減力しないけど、
うん。
何かしらすごく減力してるから、
うん。
撃ち合って、こっちが先に撃ったはずなのに、バババって耐えて、こっちは2、3発してると。おかしいやろ
ね。マジかみたいなね。
なんでこれ俺さっき言ったやん。
あれはもうラグとかじゃないですもんね。
そうです。
もうラグはそんな感じなかったな、今回。
うん。ラグはですね。もうどっちかというと本当に武器の距離。
うん。
いろんなウィキペディア。
うん。
攻略サイト。
ウィキで見ないとダメですか。
うん、あれを見て。近距離で何パーとか。これ、やっぱ、知ってる知ってないで全然、距 違うんだ。
要は距離が離れるごとに倒すのに必要な段数がどんぐらい変わってくるかみたいな。
そうです。あとはなんていうんですか、実はちょっと手こわざじゃないけど、いつもあるやつが、武器によって例えばサイレンサーをつけるとすごくパワーが減力します。
はいはいはいはい。
強靭になるじゃないですか。サイレンサーつけた時のダメージ、と届く距離が減る。
減りますね。
ね。そういう数字になるけど、実は、なんかのバグとか、仕様で、ただ表示はそうなってるけど、攻撃全然変わらない武器もある。
おぉ。それは完全にバグですね。
そうなんですね。
それもやっぱり知らないとわかんないですもんね。
なんで相手のサイレンサーの武器はあんなに強いの、こいつは弱いの？
おぉ。
実は、こういうことだよ。逆に集団率が上がってこ強くなっている。
こう
ちょっとした小ネタ的な、こう、戦術じゃない。これ絶対必要。コールオブデューティーは絶対必要。
なんか、だんだん難しくなってきましたな。
いいかなって思いましたね。その辺がなんですか？ほら。してて、強い。こう、知らないで、ってり。なんでかおかしい。
よくわかんないけど勝てないな、みたいな。そうか、立ち回りだけじゃないですね、もうね。
そうですね、真正面に、もう、立ち回りは、ほら、やっぱ相手の後ろ横を取らんと、みたいな。なんでしょう。もう正面の打ち合いになったら、その、
そうですね。強さですもんね。
打ち合いで、本当にバシッと打ち合いで。これは、すごく、感じましたね。今回また剣。
そっか。いろんな、コールオブデューティーをひたすらやってるサイヤ人さんがそういうなら、やっぱり、確かに、あるのかもしれないですね。俺はあんまりやり込んでないから。もう単純にスピードが速くてついていけないなぐらいしかわかんない。個人的にはもうブラックオプスの時より辛いぞっていう感じはすごいする。
僕もすごく辛い。
なんかブラックオプスの時の方がもうちょっとやりやすかったなみたいな感じはあるんですけど、なんかマップももうちょっと覚えやすかったなみたいな。
なんか非常に、ね、
非常にごちゃごちゃしてますね、今回。
慣れるまで。
ね、大変。
慣れてしまえばまあ、あれなんです。
そうですね。もうどんなんでも、最初はしんどいですね。
最初しんどいですね。
ねえ。あ、そうだ、あれはどうですか、スペシャルオプスモード。
あれは非常にいいんじゃないですか。まあ、それこそマルチでも、実際、実質的にいけば、パッとかで、全然、もう、当初から比べるのは全然良くなってるので、まあ面白いって言えるレベルで、あれはですね、そのブラックオプスじゃなくて、スペシャルオプスモードとか、サバイバル。これは本当になんですね。なんかドキドキ。
これはあれですか？いや、コープですよね。
コープですね、二人。
二人コープとか。
なんか、まあ、ゾンビモードの
変わりか。
変わり。あとは、オプスに関しては、キャンペーンとはまた別に独立した部分の、コープの、キャンペーン、ミニキャンペーン。事例をこなしていく。
ミニミッション的なやつだ。
そうです。そういう感じの。なんで結構ボリューム感としたら、もう十分1本で1年は言うにあって。マルチプレイやって、コープミッションやったり、ウェーブを耐える。
はいはいはい。
やったり、でも十分遊べるなっていう。
ね。それね、スペシャルオプス系はちょっとやってみたいなと。思う。
面白いんですよ。
一人用でできるやつはね、ちょこちょこはやったんですけど。普通のなんだ？障害物のコースで普通に、射撃練習みたいなやつとかね。
ああ、ありますね。あります。
ね、そういうのはやったんですけど、まだあんま本格的にやってないんで、そのうちやろうかなと。
ぜひその時は一緒にやりましょう。
うん、やりましょうね。
こっちこっちとかにね。
やっぱね、そういうの面白いんですよね。
面白いですね。
そうかな、オンラインは、どうしてもやっぱり今バトルフィールドばっかりやっちゃってるんで、あんまりね、比較ができないんですよね。
うん。
だからめちゃめちゃモダンオーフェアをやり込んでるっていう人がね、今サイジンさんどのぐらいですか、ランク。
箱版はですね、とりあえず、レベル上げは早いんですよ。コールオブデュー
ティー。早いですね。
うん、早い。もう、箱版は80がいってます。最高まで上げれます。
はい。
で、プレステが40何レベルかな。
うん。
うん、これ意外に早く上がる。
そうですね。だって俺まだ、モダンオフェア3のオンライン多分何時間かしかやってないけど、うん、とか2回しかやってないんですよ。確か初回やった時に4まで上げて、あのなんか、自分でクラス作れるじゃないですか。
うん、
最初は作れないじゃないですか、ね。自分で武器選んだりとかっていうのを、
う
ん。それで4まで上げて武器選べるようにして、で、次の日に、もう一回やって確か10ぐらいまで上げたのかな、それっきりやってないんですけど。確かその2回しかやってない
かな。2回やってね、10レベル。
10ぐらいいくから。
だからね。
うん、こう、もうバトルフィールドでは考えられないですけど。
バトルフィールドは本当に全然わかんない。
わかんないですね、うん。点数もいっぱいもらえるんだけど、
そう。
それでもわかんないです。
うん、なかなかやっぱ、次はね。
うん。
うん。
そうか。
うん、
どっちがいい悪いは今回はあんまないですけどね。
うん、バーサスって言いながら、バトルフィールドをバーサス、その、コールオブデューティーって言いながら、うん、バーサスにならなかった。
ならないですね。全然ね、うん
うん。
うん。完全に対決ではなかったというか、
うん。
競合するとこがなさすぎたっていうか、
うん。
うん、ね
え。そう
な。完全に被らないですよね、お互いのファンが。
被らなかったですね。そして、もちろんのこと、今回は、コールオブデューティファンの人も、バトルフィールド、面白いって言ったし、
うん、
逆にバトルフィールドファンの人も、まあ、コールオブデューティ、
うん、
うん、買ったっていう人も多くて、
う
ん、
そうっすね。
うん。まあ、やっぱ、二つ持ってる感じにみんななって、
うん、そうっすね。まあ、うちの周りはほとんどやっぱおっさんが多いっていうところもあって、
ええ、
バトルフィールド派が多いですけど、
多いですね。
ねえ、もともとモダンオフェアやってたんだけど、バトルフィールドの方が面白いなっていう、なっちゃってる人が結構今回はいて意外だったんですけどね。うん。
やっぱりですね、
うん、
変態紳士。
変態紳士ね。
この存在はでかいんじゃないですかね。
確かにね、誰かしら毎日やってますからね。
うん。
行けば、やってるし、み
たいな。で、して、しょうもない話を。
うん。どうもしょうもないですね。
しょうもないなんかね、話で盛り上がるんですけど、そこがまた面白いんです
よ。ねえ。
うん。
ほんとね、ムカつくヘリとかいてはね、
うん。
早く寝ろよとかね。文句言いながら。仕事しろよとか言いながら。ブーブー言ってね。
そう。
一人だったらめげちゃうもんな、絶対。
めげちゃいます。あんな強いのが一番めげちゃうもんな。みんなでやってるからですね。みんななんか冗談とか言いながら。
ね。
やってるから。
まだいいですよね。
うん、面白い、
うん。
やっぱやりたくなっちゃう。
ね、
誰かやってたらやりたくなっちゃう。
もうちょっと最近やってないから、ちょっとまたね、そろそろ、復活しようかなと思って。
僕の積みゲーが増えるのは変態紳士のせいでもありますからね。
そうっすか。
うん。
それ関係あります？
だいぶありますよ、やっぱり。積みゲーをね、消化しなきゃ。
いや、でも関係なく買ってるでしょ、だって。
うん。なんだ
っけ？買わなきゃいいのに。
買わなきゃいいのに、本当に。なんで俺買っちゃうんだろう。
もう分かったですけど。
教えて、鍋さんのコーナーに。
教えてください、じゃあ、それ。
うん。買っちゃうんですけど、どうしたらいいですか？
うん、
病気ですかね。
ねえ、病気だと思いますよ、多分。見てもらおう、じゃあ今度。声変えて。うちの旦那がゲームをひたすら買うんです。どうしたらいいでしょう。奥さんに出てもらおう、今度。本当ですよ。
この間なんてヘッドホンの話に、マンションの集まりがあってですね、マンションで仲良くしてる。
はい、はい、はい。
で、その中で同じゲームをこうやってるマンションの方がいらっしゃって、
はいはい、
深夜にやってて、子供さんも3人いらっしゃるんですけど、うん、リビングでやってあるんですね、その旦那。
はいはい。
で、ほら、ヘッドホンしてるじゃん。
うん。
そういう状況なの。ヘッドホンしてなくて、普通に音出してやってたんですよ。
あら。
で、どんどん言うし、
うん。
最後、カチャってこう、奥から子供さん、パパやめて。
それをヘッドホンしないとね。
で、そのヘッドホンの話になって、で、うちの妻もいたんですね、横に。
はいはい。
で、ヘッドホンしてますよっていう話から、いくらぐらいワイヤレスのヘッドホンなんですけど、っていう話。いくらしたんですか2万いくらかでしたかね、
うん。
そんなしたの
確かにね。ゲーム用のヘッドホンは高いですよね。
高い。まあ、映画もね、見れる。映画、うん、ほら、あれで見れるから、
うん。
5点いっちゃうみたいな。
はいはいはいはい。
ワイヤレスでっていうので。
そうか。
うん。あれだと。
僕もね、前、引っ越す前はね、ずっとヘッドホンしてましたけど、今は、ね、引っ越してきて、うん、多少寝室との距離ができたから、音普通に出してますけど、音出して、
何も言われません？
言われないですね。そんなにまあ、めちゃめちゃボリューム上げてもないので、普通のボリューム、普段テレビ見てるボリュームで、そのまんまやってもまあ問題ないね。あと、スカイプ用に左耳だけ入ってますけど、
あ、ですね、ですね。
右からそのテレビの音聞いて、みたいな。
ええ、
うん。全然問題ないですね。
なるほど。
よっぽどボリューム上げてるとかじゃないですか。
いや、多分、よっぽどボリューム上げてると思います。
まあ、ボリューム高くはなりますけどね。
うん。あと、シャー専用さん。
ああ、シャー専用スケベースさん。
ああ。
芋の人ですね。
ええ。
芋の人。
芋の人も。
はい。
いや、子供さんいらっしゃるじゃないですか。
ね。
ね。で、結構ボリュームが、でかいような気がする。
うん。
ゲーム音が。
はいはいはい。
いや、奥さんから何も言われないのかなーって。
うん。
ね、本人に直接聞きゃいいんですけど。
まあ今、オンラインにいるから聞きゃいいんですけどね。
ね。毎回思うんです。ババババババンって言ってるじゃないですか。
うん。
聞こえるぐらい。
うん、聞こえる。
ダンダンダン、ボンボンボンみたいな。
ねえ。
あーみたいな。パリパリパリ。
確かにね。
ね。いやー、なんか大、部屋が、ね。
人の家のことながら大丈夫かなと。
大丈夫かなと。2階建てとかかなとか、勝手に想像した。
ね、うん。1戸建てでね。上下だったらまあ大丈夫かもしれないですけど。
ね。
普通のマンションだったら。
無理ですね、あれね。
リビングと寝室。
ああ
廊下挟んでもね。
うん。完全に、浮上来るレベル。
まあね。
うん。いや、ゲームやってる人はあれは、ほら、楽しいよ
って。うん。そうっすね。
わーって盛り上がってるなって感じで。いいなーって、あんなに出せていいなーって、逆に羨ましい。
ね。
あれなんですけど。
一人の時はね、もう好き放題やってましたけどね。
そうそうそ
う。さすがにね、奥さん寝てます、子供寝てますじゃちょっとね。
ねえ、なかなか、バイト。あ、それこそコーラジのコーナーで、おすすめのヘッドホンのコーナー。
ああ
。いいね。
ね
え。で、本社の、考えて、いろいろと、やる。
ああ。おすすめの、そういうなんかアイテム的なものを、
うん、
ヘッドホンとか、
そう
夜一人でやるときにこう、こういうものはいいですよ、みたいな、うん。おすすめコントローラーとかね。
そうですね、おすすめコントローラー。
うん。
うん、
そうか。そういうのも考えとこうかな。
ね、よし、絶対必要ですよね。
うん。
うん、
そうですか。じゃあちょっと話がずれましたけども。
ええ。
結局のところ、モダンオフェア3と、バトルフィールド3は、どっちがいいって話じゃなく、 どっちも買え、面白いよと。どっちも買えと。
うん、どっちも買って、楽しんで、いいんじゃないみたいな。
ストーリーをやりたい人はモダンオフェアシリーズをとりあえず買ってください。
うん、ですね。で、できれば、4、モダンオフェア2、そしてモダンオフェア3。
ね、順番にね。
通してやってもらう。う
ん、安いので。
うん、
まずは、そうですね、モダンオフェアの1、コールオブデューティ4ですね。
コールオブデューティ4。そう。
やってもらった方がいいですよと。
うん。非常にいい。
ね、3本ストーリーきっちり繋がってますからね。
ですね。本当にあの、うまい具合に最後まとめたっていうか。
綺麗にね。
うん。
でも、ストーリーはいいから、まあ、一緒にやろうっていうんであれば、バトルフィールドでもいいよと。
うん、そうですね。
ね。
バトルフィールドで、変態紳士の中のあの、本当にあの、ね、妙な、妙なテンションの。
ね、まだまだ新しい人入ってきてくれてね。
ね。
最近もね、新しい方入ってきて、今、もう結構ね、サイヤ人さんがいない間にランク上がりましたよ、結構。
そうですよ。勝手にバンバンと、うん、ねえ、みんなは離れていってしまうんで、レベルが。
某 K さんとかはですね、もうレベル、ランク18まで来てますよ。
すげえ。
つい最近始めたばっかなのにね。
ねえ。
いつ入ったっけな、ここ。入隊、12月24日入隊とかでありますよ。
おぉ、2部です。
K さん、アシーさんか。出るときに。
すごい入隊しましたね。
すごい勢いで。クリスマスイブに入隊してですよ。約1ヶ月か。
ええ。
約1ヶ月でもランク18だから、
うん、
もうまあね、早いんじゃないですか。
早いです。
まあ、今から入ってくれる方も全然ウェルカム。
ウェルカムな感じですよ。
ねえ。
あの、それこそあの、オンラインをあんまりやったことないって、こう、始めるのが不安と。
うん。
なんかこう、どうやってね、なんか、その、緊張しちゃうとか、
うん、
そういう人とかは非常にまたおすすめ。
うん、うちらだいたい夜11時半とか、うん、そのぐらいからかな、だいたい遅くて2時ぐらいまで、うん、明日仕事だとか言いながら、そんぐらいまでやってますからね。
ですからね、みんな寝不足で。
うん、ね、本当に、奥さんや子供に冷たい目を、送られながらも頑張ってやってますから。
うん。
ね。本当に。
それこそこのね、ラジオを聞いて。
うん。
うん。
まあ今からだと、そうなのか。まだ一番今、こちらの仲間がいるのは多分プレステ3のバトルフィールド3かな。
そうですね。完全にプレステ3のバトルフィールド3に一番多分出没してる。
うん。一番多いかな。今も 4人いるわ。
4人いますね。
4人もいる。ほら。多い。この日になると本当、配信がね、落ちるぐらいの人が入ってきますからね。
ちょっと待って、このほら、やってる画面見るとまたやりたくなっちゃう。
そうですね。
ねえ、だから積みゲーが増えちゃう。
ちょっと分かった。じゃあ、その、もうこの本編の話ちょっとここまでにして、ちょっとエンディングでサイヤ人さんの人積みゲーとちょっと今後の期待のソフトについてちょっと話しましょうか。
そうですね。そうしましょうか。
ここで一旦、じゃあよくまとまらなかったけれども、本編はバトルフィールド3とモダンオフェア3発売してだいぶ経ったけど、どっちもいいよねっていう話でした。
はーい。
はい。
どっちも買いましょう。
ね。はい、じゃあ一応ここで本編は終わりになります。
はい。
はい、ではタコラジ第24回、今回は以上になります。前半がプレゼントの、抽選会。
はい。
後半がよくわからないモダンオフェアとバトルフィールド3のなんか、
うだうだ
話発想なのか、なのか、あんまり全くわからない人には大して参考にならない感じの話になっちゃいましたけども。
完全雑談放送ですね。
本当に申し訳ない感じで、ぐだぐだと、うん、まあいいか、という感じですけども。じゃあ、 ですね、あ、そう、先に告知をしとこうかな。タコラジではお便りを募集しておりますと。
募集しております。
ね、ですね、お便りの方はですね、まず、送る方法はブログですね。ブログは、まあ、各種検索サイトでカタカナでタコラジびっくりマークで検索してもらうとブログ出てきますので、はい、そこのですね、各ブログ記事のコメント欄に書いていただくか、それからちょっとブログの方をちょっといじりまして、ブログの一番下にメールフォームを作りましたので、そこに書いていただくと私の方に届きますと。もしくはそのブログの右の方にですね、ツイッターの、アドレス出てまして、これ番組用のツイッターのアカウントを作りましたので、鍋アンダーバータコラジオ、NABE アンダーバー TACORADIO、鍋タコラジオ、
ああ、なるほど。
アカウントができてますので、そこにですね、お便り送っていただいても大丈夫と。まあ、ブログのコメントかメールフォームか、ツイッターのタコラジのアカウントに送っていただくと。
どしどしと。
私の個人的なアカウントに送ってもらうと、わかんなくなっちゃって読まないことがあると。そこまでちょっと管理ができないので、最近ちょっとお便り嬉しいことに増えてきまして、
嬉しいですね。
まだね、読んでないお便りがですね、実は溜まってまして、今。
あ、本当ですか、うん、お便り、総まとめをしないといけない
ですね。お便りをですね、年末から、プレゼント企画以外にいただいてるお便りが、実はね、まだ結構、いくつあるんだそれはね、ちょっと次回に読もうかなと思ってるんですが、7つ来てますね。
おー。
うん。あとね、ツイッターの方にも確か何件か来てたので、
うん、
それもまとめて読ませていただきます。
ね、お便りおまとめ配信というか、その、ね、うん、あれをしなきゃいけないですね。
お便りやんなきゃいけないですね。で、ある程度テーマで募集してるのが、既婚者、子供を持つお父さんゲーマーのお話と。
ですね。
家族を持つお父さんゲーマーならではの苦労だったり、楽しさだったり、いろいろ送っていただけると。
永遠のテーマですね。
永遠のテーマね。別にお母さんゲーマーでも構わないんですけど。
あ、そうですね。
ね、お父さんだけじゃなくて、私、お母さんですけどゲームやりますみたいな。ね、そういう方でも全然構わない。
うん、熟女ゲーマ
ー。もしくは先ほどはなんだっけ、どなただったっけな、10歳年下の奥さんに、
本当です。
メールいただければ。ね、
ありがたい。
下心なく、ちゃんと、
本当ですか？
利用を呼ばせていただきます。ね。あとはなんだね。今募集しているのが、ツイッターの方で告知してますけど、ですね、皆さんが過去にプレイして、クリアしたんだけども、
うん、
もう一度記憶を全部なくして一からプレイしたいって思うぐらい面白かったゲームはありませんかと。
ああ、な
るほど。私、鍋の場合は、デモンズソウルとかね。
うん、
あれはね、一回クリアしたので、
ええ、
あれをもう一回やるには、やっぱりトラップとかを全部忘れた状態でやれたら面白いんですけど、
あ、そうですね、
うん。全く知らない状態でやった時の面白さね、辛さも込みで、それなんかいろいろあると思うんですよ。サヤ人さん、パッと浮かぶのありますか？
僕の場合は、電光機じゃないんですけど、
うん、
もうだいぶ昔々。ス
ーパー
ファミコン。
はい。
聖剣伝説。
おう、名作、やった。
うん。あれは、エンディングまで非常に良かった。
ああ、いいですね。
なんか僕の幼い時の思い出というか。
はいはい。
感動した。
ああ、いいですね。そういうのです。そういうのを、なんか思い出を書いていただければ、それはそれでして一本の番組としてやろうかなと。
十分なりだそうですね。
思ってますので、募集してますと。はい、あとは、ゲーム川柳ですね、サイジンさん
は。ゲーム川柳。はい。もうこれ、ほんとゲーム川柳をぜひとも。
では、その昔、
インサイドエッグっていう番組、配信番組で、もう、今ちょっと芸能界を引退してしまいました、山口ひかりちゃんっていう。
うん。かわいい。
かわいい。
うん、
この子 の、がいた時のコーナーで、まあ、ゲームのあるある、出た、好きなやつの川柳を、まあ、約1年間ぐらい募集しまして、
うん、
で、その中で、ナンバーワンを決めようじゃないかと、心に残る川柳を。
それが私やってたと。
まあ、こういう企画がやってまして、
うん、
結構面白かったですね。なんか、ちょっとしたゲームでの恋話とか。うん、
ああ、はいはい。
遠距離恋愛 の, そのカップルがボイスチャット、Xbox Live のボイスチャットを使って、はいはい、何上でデートをしたっていう、その、戦時。
はいはい。
結構こう、いろんな物語が、その人その人にあって、
うん、
あこれは終わらせたくないなと、ゲーム戦時。
それを復活させようと。
復活させたいなと、思いまして、阿部さんにわがまま言って、はい、やってくれと。
うん。まあね、何件かね、
ええ、
送られてきてはいますけど、今のところ。
言い出しっぺの僕は一個も食ってないっていうですね。
まあいいですよ。そのうち多分いっぱい来るんじゃないかと。今のところまだね、どのぐらいかな。うん、まあ来る都度ご紹介してますけど、一応全部記録してあるので。
ありがとうございます。
またね、うん、
ナンバーワンを。
2週とか、まあ夏ぐらいでもいいんですけど、
ある
程度まとまった時にやりますか。
ですね、やりたいです、ね。
まとまったやつを全部もう一回読んで、1位決めますか。
決めたいですね。
うん。
はい。
ね。
うん。
その商品は多分、またこっちから出しましょうか。
ね、出します。
ね。はい。じゃあ、そうしますか。ということで、じゃあ、普通に、お父さんゲーマーのお便りと、あとテーマトークで過去にプレイした、もう一度記憶を消して1からやり直したいソフト、あとゲーム川柳と。まずその3つ。あと、まあ、それに関係なく、まあ、普通のお便りも全然募集しておりますと。はい、何でもいいです、ね。つまらないでも何でもいいです。ダサい。ね。本当に、ね。何でもいいですよ。振ってくれ。
お願いします。
というわけで、今年ものんびりとやっていきますか。
ね、やっていきましょう。ね、もう、それこそ、正月過ぎて、ね、1月も半ばに差し掛かり。
もうなんか気づいたらもう2月、ね、になるんじゃないですか。
早いもんで。
早いですよ。この間クリスマスの飾りをですね、しまったと思ったらもう正月が来て。ね、鏡開きをしたと思ったらもう、節分ですよ。
節分ですね。
本当に。忙しいんですよ、もう。
忙しいなぁ、一年。ゲームやってるとあっという間です。
ね、そんな、2012年は、どんなゲームが出ますか、今年は。
今年はですね、もう、多分今年から、まあ、多分今年なんでしょうね。アンチャーテッドのところから。
お、あれ。
あれが、ゾンビ、
ラスト・オブ・アス？
アス、US、アス、なんかそういう、
だね。
なんか新しいのが出るっていう。うん、
面白そうだね。
うん。はい。あとはですね、意外にちょっと全然スルーする予定だった。でも本当今年あんまりゲーム買わないのこうかなって思って、まあ、買ってるんですけど、
ね、聞きますよ、一応ね。買わない、買わない詐欺ですから
ね。気になり出したのはですね、バイオハザード、オペレーション、ラクーンシティ。
お、来た、ラクーン。あれね、最初なんかどうなんだろうと思ってたんですけど、あれ仲間内でやるには面白いじゃないですか、きっと。
面白そうですね。
まあ、バイオの世界で普通に TPS 打ち合いしようみたいな。
しかも、ね、僕惹かれたのが、
うん。
マルチプレイが普通にある。
うん。てか、あれ、マルチ用ですよね、基本的にね。
え、マルチ用なの？
あれ、基本的にマルチじゃないんですか？あれって。
え、ストーリーじゃないの？
あ、そうなんですか？なんか、マルチがメインじゃないんですか？あれって。
いや、僕、マルチないのかと思って。
いやいや、なんかあれ、マルチの、なんか、情報ばっかり出てたような気がして。
そうなん
だ。要はその、メインのキャラクターたちのチームと、アンブレラと、
うん、
あとなんかもう一個、別組織みたいな、なんか三つぐらいあるんですよね。
そうそうそう。
三つどもえの組織で多分、12人ぐらいまでいけんじゃないですか、対戦とか。
ね、その辺はね、どんななるのか本当全然わかんないけど。
ゲームモードとかもいろいろ出てましたよ、なんか。
ね、あるらしい。なんでちょっと、面白いのかなと思って。
面白いんじゃねえかなっていう気がしてます。うん、あれいつ出んでしたっけね。
確かに、買って、
もう結構早いじゃない？
買ったですっけ？
もう
2、3月ぐらいには多分出るはず。
それはちょっと考えとかないといけないな。
そう。
あとは、
うん。
あれどうですか？もうすぐ出るダークネス
2。ああ！あの、
うん。
あの、
なんか肩から手が生えてる人のやつ。
ええ。
あれはどうなんですかね？俺1やってないんで。
どうなんですかね？
なんかトレーラーというかプレイ映像を見た限りは面白そうでしたけど。ちょっとグロかったですけど。
うん。
あれもうすぐですもんね。
あれも、あとカプコンがゴリ押ししてる今、
うん、
アスラズは、
やりましたかあれ。
やりましたよ。なんであれ。
どうですかあれ。
あんだけなんかニコ生とかで、相当コマーシャルやったりとか、こう全部見せますみたいなことやってた割に、
うん、
なんかもっと、
やってみて純粋にどうでした？面白かったですかあれ。
純粋にですか？
うん。
これ、ほんと営業妨害って言われたらいけないから、うん、あれなんですけど、パッとしない。
そうっすよね。僕もね、あれ二つ入ってたじゃないですか。
はい、二つ入ってました。
なんか二つ入ってて、一個目やって、消しちゃいましたね、俺。
僕一応二つやりましたよ。
やりました。偉いっすね。
ようですね、ちょっとなんか、最初のほら、最初の話ですね。2話か3話かよくわかんない。1話かなんか。
巨大な、なんかブツッと戦うやつ。
そうそうそう。あれやって、
うん。
あ、そっか、まだ序盤だからクソなんですよね。
クソっつった。クソ、カプコンさんクソって言ったこの人。カプコンさん、クソって言いましたよ、この人。九州でクソっつってる人がいる。俺はクソなんです。
ね、ちょっと微妙っていうか、まだ序盤だから、あえてこんななのかなと思う。
はいはい。
11話の方も、一応やった体験版ですね。
はい、
あれこれ、クソなのかな
言った。あこさん。また言った、クソって。いや、正直ね、多分あれ東京ゲームショーで見たのと同じやつだと思うんですけど、行った時に、なんかね、ツイッターとか見ててもやっぱりね、真っ二つに分かれてるんですよね、意見が。俺はどっちかというとアクションゲームだと思ってやったので、
うん、
アクションゲーム的なものを期待してた人にはもう完全にあれはただの昔の LD ゲームって覚えてます、ね。言われた通りボタンを押していくとストーリーが進むっていう。ありましたよね。
ありましたね。
左とか、こう、矢印が出てきて、
うん、
こう右に避けるみたいなとか。
うん、
ね。
ありますね。
タイムイベントですけど、それの繰り返しだったじゃないですか。
繰り返しでしたね。
途中のなんかシューティングはパンツァードラグーンだったでしょ？
うん。
ロックオンして撃つっていう。
操作性がやっぱ今時じゃない。
うん。うん、なんかそういうアクション期待した人にはもう全然ダメみたいななって、演出込みのなんていうのかな。そのストーリーと演出を楽しみたいっていう人は結構面白いって言ってる人いるんですよ。
うん。
だからね、捉え方次第なのかもわかんないですけど、どっちかっていうと、不評の方が多いような気がする。俺もどっちかっていうと、これは買わないって。決めちゃったので。
なんかもう正直なところ、ああいうこう、まあ、DVD の CG アニメ、
うんうん、
としてドラマを見るには面白そうなんだね、ストーリーは。
あれね、映像はなんか作り方面白いじゃないですか。
うん。
デザインもかっこいいし、映像の表現もなんかスパ4のオープニングみたいなCG みたいな。
ね
なんかちょっと変わったアニメチックでありながら 3DCG みたいな。うん、映像としてもすごい面白いんだけど、
ゲームの部分感じたけど、部分が。
アクションゲームじゃなくていいかなっていう感じはした。
なんかですね。体験版消しましたよ、俺。
俺が途中でやめちゃったからね。1個目だけとりあえずクリアして。 ふーんって思って消しちゃったんで。
そうですね。僕がその辺、なんかちょっと気になるのかなって期待してた分に、ちょっと残念。
ね、残念ですね。まあ、でもね、カプコンはね、ドラゴンズドグマに期待してます。
あ、そうそうそう。あれは、なんかすごく面白そうですね。
うん。あの、面白そうなんだよね。うん。
なんか、どんだけその、なんていうか、今まであんまりカプコンが、
うん。
やってこなかったような、なんか、ああいう、ね、ちょっとこう、
うん。
オブリビオン的な。
そうね。あれどうなんすかね。あと、ただ一つ気になったのは、そのオンライン要素がまだはっきりしないっていう。
確かですね。あれ、ニコ生でやったんですけど、
うん。
あの、オンラインっていうより、フレンドの人の作ったキャラクターを同伴っていうか、
うん、ああそういうやつなんだ。
できるってい
う。うん、なんかね未だに未定って書いてあるんですよ雑誌とか見ると。
うんうん。
ラインとか。だから未定ってことはまだ何かしら乗っけるつもりなのかどうなのかなみたいな、うんうん。難しい感じがするんですけど。うん、ただまあ単純に面白そうなんでね別にソロでも。
そうそうなんか本当。多分それこそあの男子鍋さんが作ったアバターを僕が連れて行ってとかって、まあ、そのキャラクターで一緒に戦ったら経験値が入る。
うん、多分ね。何かしらアイテムが一緒にもらえるとかね。
そういう仕組みらしいですよ。ニコ生でなんかそうやってて、
うん、
あの公式放送ですね。
うん。
うん、あれでやってたんです。まあ、そんな感じ。
そうですか。まあそれはなかなか期待してるんですよね。
うん、面白そうですね。
うん。とね、なんだっけな。となんかあったぞ。あ、そうだ、もうすぐ出る。まあ、多分、世間一般的に期待されてるのはアーマードコア。
アーマードコア。
はい。好きな人はみんな買うのかどうかっていう。ちょっと最近生放送よくやってたんで、見てて、まあ、面白そうだなと思ったんですけど、みんなあんまり買う人が周りにいないので。
ちょっとあの、やったことが、
もうやったことないんです。
うん。
あの子は。で、何人かですね、お便りくださってる方で、やりませんかっていう、誘いをいただいてるんですけど、まだ微妙にちょっとわかんないですね。
あ、
面白そうだなって思うとこもあるんですよ。
うん、そうですね、見てて。
うん、あの、オペレーターっていうね、
うん、
人がいて、戦わないで指示だけ出すみたいな人もいるし、なかなかチーム、プレイにこだわって面白そうだなとは思うんですけど、
うん
うん、どうかなと思って。あれはやっぱ仲間がいてこそだろうから。
ああ、確かに。
微妙かなと。ちょっとまだわかんないですね。
非常になんか動きとかスピード感あって、
うん、なんか
あれなんですね。
どうなのかなと。ちょっと様子見。
よしと出れるか、あれ。
うん、個人的に今年は、どうなのかな、あとはこの辺もうちょいキネクトのソフトをいっぱい出してほしいかなっていう。
ああ、そうありますね。なんかちょっと、面白い、あれ、出してほしいですね。
ね。
なんかコアゲーマーも楽しくて、それとか、ライドゲーマーも。あ、あとあの、名作の、僕やったことないですよ、これ。マスエフェクト。
ああ、俺もやってないですね。あれは、ワンの時は箱だけだったからやってないですね。
うん。これが3月に3が。
ああ、そっか。じゃあ、3本パック出んのかな
?3 パック出たら買おうかな。
たら箱で買おうかな。でもな、時間ね。スカイリムも今ね、止めちゃってるんで。
そうなんですよね。
貸しちゃいましたから、俺。
スカイリム。
出ないから貸しますって貸しちゃった。ね、面白いんだけど、やっぱちょっと、時間が、
時間がないですもんね。
あれが携帯機でできたら、
それこそ本当。
みたいな、本当そういう世界。
PS、
ああいうのこそ携帯機でやりたいかもしれない。
どこでもね、ちょっとした時に、見たいっていう。
ね、そんな感じですよ。
でも今年2012年は、あんまりまだ対策っていう。
ね。
あれが。
去年があまりにも対策が揃いすぎて。
そうそうそう。
世間的にそんなに大物はまだ全然情報が来てないから、
うん、
今年はあんまないんじゃないですかね。
ですね。
だって去年の今頃だったらもう、ある程度情報がいっぱい出てて。
うん。キルゾーンから始まりましたからね。
キルゾーンすれば、ワンが出ますね。
あ、出ますね、なんか。
ワンが。
ね、海外。
ですね、
うん。海外限定なのか、あれなのかわかんない、
う
ん。
あれって PS2 ですよね、元は。
PS2 ですね。
あ、ちょっとやってみてもいいかなっていう気がしなくもないけど。
そしてみてもいいかも。
うん。
ね。ただ、HD バージョンだって、
うん。
それはただの移植だって。
あ、そうなんですか？アーカイブ的なやつですか？
アーカイブ的な感じで出すのか。
じゃあ、うん。あとは、ロックスターは今年何をやるのかっていうね。
あ、そう。GTA。
はい。出るのか出ないのか、ちょっと。
うん。まあ、正式にはね、出てないです。
うん、どうなんですかね、今年の年末ぐらいに出んのか、
うん、
来年になるのか。
出るとは思うんですけどね。
毎年何かしら出してるから、ね、出てもいいとは、去年の LA ノワールは個人的にはちょっとがっかりだったので。
うん。うん、あ、それこそ、南部さん、ね、南部さんのハマったプロトタイプの2は今年
出す。あ、2出ますね、プロトタイプ。
うん。
そうそう。だから、ワンをぜひやってもらって。ね、ストーリー繋がってるっぽいですからね。
ああ、ですね。
うん。ワンの主人公が今度敵になるみたいですから。
おお、それも新しいです。
うん。なんか別視点からやるみたいな。
へ
ぇー。らし
い。あとは、微妙に気になってるのがですね。
そう。
ファークライス
3。おぉ、渋いとこ来た。
はい、
ファークライズもやってないんでわかんないですけど。
2結構ハマったんですよ。
お
結構ハマったから3も強いんじゃないかなって
思
ってるんですけど、でも、その発売日に絶対買わないといけないかって言われると、
はい、
うん。UBI は怖いから。
確かに。
そんな感じですかね、今のところ。
今のところよくわかんないですね。どっちかというと今年はあれかもしれないですね。ハードの発表かもしれないですね。
うん。あるのかないのか。
3あたりでなんか発表があるんじゃないかなっていう。
うん。噂ではありますけどね。出てますね。でも楽しみですね。
うん。まあ Wii U は発表というかまた出てくるだろうし、あとは Xbox もね、次世代がどうなるのか。
どうなる。本当に発表するのか、それともね、うん、ソニーは発表しないって言ってたの。
言ってますね、ソニー。ね、もうちょい頑張るって。まあ、そりゃそうでしょうね。ソニーはまだだってやっと、ね、赤字がなくなったというか、うん、売って赤字が出なくなるとこまでやっと来て、
うん、
うん。これから稼がないといけないな。
そうなん
ですね。ね、ビータも売れてないし。
ね、
うん。
この時期で出すのか。それとも、あとはなんか、噂ですけど、もう、現行機か、現行機で、
うん、
次世代機は、から撤退する、
あ
っていう、メーカーがあるっていう、
うん。
そういう発表が E3 である。それがマイクロソフトなのか、それとも、ソニーかっていう、噂もあります、うん。
マイクロソフトの可能性もありますけどね。
大きい。
マイクロソフトはキネクトを活かすっていうのが多分あると思うんで、Xbox じゃなくても、
パソコン出して
くれない？ PC で、PC でキネフトだけでもいけるっていうのがあれば、ね、特にアメリカは PC 全然普通にね、ゲームやるマシンとして使ってるから。
うん、あれですね、あの、Windows 8。
うん、8が出る。
で、Xbox のソフトは動かせるようになるらしいですか？
ああ、もう完全にだって、あの、同じになるんですよね、インターフェースもね。
うん、インターフェース一緒になるん
ですよ。ねえ、で、PC 用のキネフトも出るんですもんね。
出ますね。完全に PC の
方。そしたら、わざわざコンシューマーのね、うん、マシンを出さなくても、っていう話はある。うん。
ね、
難しいですね。ソニーも撤退した方が良さそうだしな。どうなのかな。任天堂は残る気がするけどな。
本当これなくなっちゃう。
うん。任天堂は残っといてくんないとよ。なんだかんだ言っても。
あれ。もう、 ね、株価1万円台、1万何百円台ですね。
うん。
投資してます。
まあ、頑張ってもらって。もう一回セガ出さないですかね。
そうだ。
俺買いますよ。
俺も買います
よ、セガ。したら買うよ。
うん。
セガも。もう一回出したらセガがハードを。
うん。ねえ。パターン720あたりか。
ねえ。
パターン
1080
とかですね。
そういうの。出したら買いますけどね。
ねえ。
うん。迷わず。
迷わず買います。
迷わず買っちゃう。シェンムー3と同時発売とかだったら買っちゃう。
ああ、暑いです。
ねえ。
ねえ。コンプリートボックス、ワン、ツー、スリー、コンプリートボックス。ストーリー終わってないですからね、あれ。
うん、終わってないですね。
いいとこで終わりましたから。
うん。ねえ。まあ、今年もどうなるのか。
今年もどうなるのか。半年後には、どうなるのか。
うん。まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、今年もまたちょっと、タコラジに出てくださいね、サイヤ人さんもね。
はい。また、もう、じゃんじゃんと。
じゃんじゃんと。
じゃんじゃん。
じゃんじゃんと。して、じゃんじゃんと寝落ちしていただいて。
本当ですよ。
積み切れをボンボンボンボン積み上げてもらって。ね。ね。
本当ですよ。次でほんとクリアしないと。
うん。
ええー。
まあ、そんなとこですかね、今回は。
今回は本当です
ね。ね、新年2発目のタコラジでございましたと。
いや、また今年も1年間、また皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、タコラジ第24回この辺で、
はい、行
きましょうかね。
は
い、もう結構長い。エンディングがいつも長い。ね。で30分と
終始雑談で
雑談で終わっちゃう。次回はあのドリームキャストのお話ができるはずです。
楽しみですね、ドリームキャストの回。
そしてまだ、話したいゲームソフトの話がいくつかありますので、ちょっとポンポンポンポン出していきたいなと思います。はい、じゃあ、タコラジ第24回はこの辺で。はい、皆さん聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
で、ゲストのサイヤ人さんもありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
いい。ではまた次回よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。